どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日は私が最近ずっと考えていることについて、まあ、まとまってはいないんですけどちょっとアウトプットしたいなと思ってます。それが何かというと AI は機械設計ができるようになるのかということですね。まあ、この番組の中でも何回も紹介してますけども、最近 AI を使って、その CAD っていうね、まあ、3D モデルを作るようなソフトウェアを自動で動かして、その中で機械を設計させるということをやってますと。まあ、最近 AI のモデルの進化がですね、本当に著しくて、ある程度のものは自律的に設計できてしまうようになってますと。まあ、その性能っていうのがどんどんどんどん上がっているんですね。私が想像した以上のことをだいぶ AI がやってくれちゃうもんだから、いやなんか当初というのは 1,2 年前ぐらいにですね、まあ、AI ってこのぐらいこう製造業とか機械の分野に入ってきて、まあ、機械設計者とかねそういうエンジニアってこんな感じのなんか生活というか AI との付き合い方になるかなって思ってたものを一新しないといけないなっていうぐらい、まあ、そのぐらいここ1ヶ月ぐらいで状況が変わってきてるなと思います。なんでちょっと、ね、ずっとこの1ヶ月で考え続けていることがいろいろあるんで、まあ、それについてまあ、ちょっと言語化できてない部分はあるんですけどアウトプットしていこうかなという回でございます。それでは早速いきましょう。まあ復習にはなるんですけど、ことの発端はですねアンソロピックという会社が出したクロードフェイブル5というモデルですね。これはまあミトスというですね、まあ、非常に高性能すぎて一般公開はできないよねっていったモデルを一般公開できるようにしたというもので、まあ、一回こうアメリカに禁止されて、また最近使えるようになって、でね、まあ、近々重量課金でしか使えなくなると、その使い放題の定額プランでは使えなくなるよっていうふうには言われてるんですけど、延期って言って、未だにまだ使えるというものなんですが、まあ、こいつの性能が凄まじくてですね、まあ、このフェイブル5と、あとフュージョンっていうね、3D CAD ですね。3D モデルを使って機械とかを作るソフトウェアがあるんですけど、それをまあ連携させていろいろ最近ものづくりをこうさせてるっていうのが私のまあ実験ですね。まあ、それを家でよくやってますと。で、一つはまあおもちゃの旋盤っていう私が今その製品化しようと思ってるあのおもちゃを実際コンセプトだけ渡して AI さんあなたが作ったらどういう形になるんですかというふうにまあ作らせてみたら、まあ、それなりに面白いものがやっぱ出てきたねっていうのもあったし、あとはエンジンですね。スターリングエンジンっていう、まあもう世の中で確立されてるような技術があるんですけど、まあ比較的部品点数少なくて、ちゃんとエンジンとして動くっていうものを一から設計させてみたら、ああなんか、ちゃんとしたスターリングエンジン一応できるねっていうのもあったし、あと図面を渡して、あのもう全然その 3D モデルがない状態のスターリングエンジンの図面を渡して、一回これ全部この図面を参考にモデル作ってみてって言ったらもうドンピシャで、その図面と同じものを動くような形で設計してくれたっていうものもあってですね、かなり今までこれできないよねって思ってたところが AI によってできるようになってきたなという感覚があるんですね。その図面をまあトレースして、まあ、3D モデルを作ろうみたいなものはいろんなソフトウェアとか、まあ、いろんなベンダーさんいろんなベンチャー企業さんがやってたんですけど、まあ、それを普通のその基盤モデルですね、ベースのモデルでただただ CAD を使えるようにしたっていうモデルだけで完璧にできてしまったというのがあって、いやまあこう AI 業界よくあるんですけど、なんかねこう AI を使ったプロダクトを作るんだけど結局モデルが性能アップしてしまって普通にその一般的に使えるモデルで全くその製品と同じことができるようになってしまって食われてしまうみたいなね、こういうパターンがよくあるんですよ。まさに製造業においてもまあいろんな AI の活用とか図面から 3D モデルを作りますよみたいなサービスいっぱい出てくるんですけど、まあ、それも基本的にそのねフェイブル5とかそういう高性能なモデルと CAD を組み合わせればほぼほぼもうできてしまうよねっていうところまで性能的には来てるかなと思いますね。まあ、その代わりその 3D CAD のモデリングをしようと思った時ってすごいその AI の消耗が激しいんですよ。燃費が悪いっていうんですかね、まあ、一定期間でこのぐらい使いますよねっていうレート制限みたいなやつがあって結構比較的すぐねレートに引っかかってしまうので、じゃあこれをちゃんとこのね業務の中でバンバンバンバン回そうと思ったら結構なお金がかかってくるということで、まあそこの冷凍というかまあ燃費的なところ省エネをしなきゃいけないよねっていう観点はあるんですけど、単純な性能としてもう機械設計のあれこれってまあ基本的に AI ができてしまうなっていうのがまあ私の今いろいろ試した中の肌感覚であるんですね。 で、まあいろいろその AI で機械設計がっていう話をするとですね、まあ、機械設計のエンジニアたちはよく言うのが、まあ、隙間とかその物理的にね、その成り立つ形、幾何学とかそのリンク機構とか、なんかこう計算上成り立つ幾何学的な形っていうのは、まあ、AI 作れるけど、その隙間をどうするのとか、その厳密にね、この寸法を本当に物を作る上で調整しなきゃいけない部分とか、その組み立てる手順とかいろいろあるから、そういうものを考慮して物を作るのが、まあ、機械設計者の務めですよって。それはまあ AI にできませんよねっていう話をよくするんですけど、あのね、まあ、やってみて分かったんだけど AI できるわそれ、うん、あの驚きだったんですけど、あのね、その AI が思考してこう設計していく過程を見ていくとですね、隙間をあのちゃんと計算して作ってますと。でここはこういう動きをするから、で材料がこうでこうだから、一般的にはこのはめ合いでこの隙間にしましょうっていうのを全部いろんな修道面に対して計算をして、一般的な知見をいっぱい持ってきて決めてるんですね。でパッてその隙間とか AI が考えたこう思考バーって読んでいくと、いやあのね、人間よりだいぶしっかり考えてるなと思いましたね。まあ、人間でもその全ての隙間とか修道面に対して、あのそういうなんか理論的な考え方をしてなくて、なんとなく感覚でやってる部分とか、まあ、このぐらいってこのぐらいの隙間だよね大体みたいなところで設計してることが人間の方が多いんですよ。 AI って、まあ、そういう感覚ではなくて、まあ、根拠を持って全部を設計してくるっていう感じの動きを自律的にしているから、いやなんか全然もう AI で設計できるじゃないかというのがね、すごく思いましたね。でまあじゃあ AI はその人間のようなアイデアとかね、まあ、創造的なことができないんじゃないかという話もあるんですけど、まあこれもね意外とできるんですよ。で私が今ちょうど今日ねやったのが、スターリングエンジンっていう、まあこれまたさっきも言ったんですけど、まあ熱源を外から与えて、まあ、こうぐるぐる回るようなエンジンがあるんですけど、このスターリングエンジンを仮に 3D プリンターの部品で作るとしたらどういう形とかどういう構成が成り立ちますかっていうのを、まあ、テーマとして与えてですね、今日それを朝指示して、まあ、そのまま帰ってきたんですよ。そしたらまあ、ね、本当に 3,4 時間ずっと AI が動き続けて設計をして、まあ、レートに当たってたんですけど、で家帰ってきてちょっと追加課金してあのレートを上げてですね、また動かしたらちゃんとできたんですね。まあ、コンセプトとして成り立ってるかどうか確かにちょっと微妙っていうか、世の中にこの 3D プリンター樹脂の部品で作るスターリングエンジンってなかなかないから、まあ、どういう形で出してくるのかなと思ったんですけど、まあなんかやっぱ 3D プリンターで作れるような形と、あとポップな形で結構出してきて、でどこに熱を加えてどういう風にこう回るのかと、で何度熱を加えるところはちょっと金属で作って、まあ、このぐらいの温度が伝わってこういう風に回るんですよっていうところまで自律的にやっぱ設計してモデル作ってきたんですよね。もう全然こう一設計者としてもう成り立ってるというか、全然仕事ができるなっていうのが私のこうずっとここ2週間3週間ぐらい AI と設計を進めてきたこの感覚ですね。いやあのね、まあもちろんね、そのノウハウとかを与えてあげないといけない部分はあるんですけど、いや機械設計割ともう AI できますよ、うん、というかね、割と俯瞰して考えると機械設計っていう分野って AI に置き換えやすい構造をしているなとすら思うんですよね。世の中にある機械って一から全部新しい機構を作ってるかといえばそうじゃなくて、もうすでに確立された機構の組み合わせで機械っていうのは成り立ってるんですよね。まあもっともうメーカーの中入っていくとですね、基本的にはもう流用です。何か作ったものを流用とか、まあ、構造を基本的には真似てどんどん発展させていくと、一から丸々新しいものを作るパターンってその量産設計によってなかなかないんですよね。でまあ、1からね新しいものを作るって言っても、結局一個一個の機構っていうのはもうすでに成り立っているものを組み合わせると、これプログラムの世界で言ったらライブラリーみたいなものをこう持ってきて、まあ、これはこのライブラリー使ってこのライブラリー使ってここつなげて、まあ、フロントエンド作ってバックエンド作ってみたいな、まあ、そういうなんか結局同じなんですよ。モジュールで持ってきたものをこう組み合わせて設計するっていう形を取るの でさらにそれがその幾何学的に成り立ってるかっていう、まあ、計算で合ってるか合ってないかを比較的出しやすいようなあの分野なんですよ。もちろんね、センス、設計センスってすごく大事で、まあ、組み立てやすさとかコストの観点とかね、いろんな観点があるんですけど、それらの観点も 別にあらかじめこういうことを考慮しろっていう風に指定しておけば、それを踏まえた上で選定とか組み合わせを決めてくれたりとか、まあ、実際にモデリングをしてくれるから、まあ、もちろんね AI だけで完結するわけではないんですけど、ちゃんと分かってる人間が指示をしながら、まあ、こういうこと気をつけてねっていう、まあ、最初にもうそのスキルみたいなものね、その AI の動き方みたいなものを設計してあげれば、もう設計実務において即戦力として AI は使えるなっていうのは、私がもう最近に確信していることでありますね。な、機械の分野において AI ってもう想像以上に早く入ってくるような気がするんですよね、技術的にはね。まあ、技術的にやと強調したのは、まあ、文化的にはなかなか入っていかないだろうなっていうのがあります。製造業においてはね、その AI 云々の前にデータ活用自体がまだまだできてないというか、まあね、20年前30年前の機械が全然現場で動いているような、まあ、そんな分野だし、なかなかこのねデータ活用みたいなところに目がいかないような、特にこの物の形がね、その物理的なものがあると、やっぱりそこの遅れというかスピード感が足りないよねっていうのはなんとなく思うところがあるんですよね。だから AI を使ってバリバリこう機械設計を進めて、どんどんどんどん新しい機械を生み出そうみたいなことって、そんなにこうそこに力強くね、こうパワーが割かれるわけではなくて、基本的にまあ新機種とか展開したいよね、でも設計者の数が足りないから人手不足ですねっていう感じの方が、どっちかというと業界として強い気がするんだよね。その機械としてどんどん生み出したくて設計者が足りないんじゃなくて、まあ、そもそも設計者が少ない上に今までの業務やろうとするから人手が足りないよねって言って、機械設計者が足りないんですって言ってる方がどちらかというと多い気がするね。まあそういう時って、じゃあ AI を導入してそこをリカバリしようっていうような、そういう力ってなかなか働きにくくて、まあ今いる人が頑張ろうとか、どっかから引っ張ってこようとかね、まあ今いる人たちをいっぱい残業させてなんとかリカバリしようみたいな、で今いる人たちもちょっと無理難題でもなんとか成り立たせるんだっつって、意外とクリアしちゃうので、あ、じゃあ今のままでいいじゃんみたいな、 AI いる必要ないよねっていうのが、なんとなく組織の力学かなっていうのが感じるところではありますね。だからその企業において AI でこう機械設計をしていきましょうっていうところが、なかなかこうそんなに進んでいく未来はすぐには来ないのかなと。技術的にはできるけど、その企業の中でっていうとなかなか難しいんじゃないかなと思います。さっきも言ったようにコストもやっぱ高いから、 AI にこうバンバンね一日中設計をさせるぐらいだったら人雇った方がいいよねっていうのがまだまだ全然あると。人の方が安いからね、まあ、皮肉なことに。だからね、まあうん、そうだね、 AI より人を使おうっていうことになりかねないなと思います。その 3D モデルを AI に設計させる上で、まあ、そのすごくトークンを消費させないような、まあ、そういう節約術みたいなものがこう綺麗に確立されていかない限りは、やっぱ私みたいな趣味ベースのものがこう試してできたよみたいなことで、なかなかこの実務に根付いていかないのかなっていうのが正直なところですね。で結局トークン消費する理由も、人間が使う CAD を無理やり AI に動かさせてるからっていうのは、まあ一個あると思うんですよ。まあ裏で動いてるのはね、その Python のスプリクトだったりもするんですけど、でも基本的にはまあ人が使うっていう前提で作られてる、そのまあ GUI としてね、確立されてる CAD なんですよね。だけど、じゃあ逆に AI が使いやすい、AI で設計するための CAD みたいな、ただトークの消費量をなるべく抑えるような設計されている CAD ソフトみたいなものが出てきたら、結構話は変わってくるのかなと思いますし、まあ今いろんなツールが AI が使いやすいように、使いやすいようにっていう風に変化していってる部分はあるので、その CAD の部分に関してもそういうものが出てきたら、結構そこが一個起点となって変わっていくかなっていうのを思いますね。やっぱ今はちょっといびつなんですよ。どうしても人が使ってきたものに対してその AI が操作できる口をつけてそれで操作させてるってことで、なんかね無駄が多い気がする。できることはすごく多いんだけど、まあそういう構成になってる以上、まあ、少しこうやり方として厳しい部分は出てくるのかなっていうのが、なんとなく肌感覚としてあります。私 もう詳しく調べてるわけじゃないからあれなんだけど、技術はね、こう追いついてくるんだけど、それに対して企業の持つ価値観みたいなものが追いついてくるかって言われたら、まあそこにはある種時間的なギャップがあるのかなっていうのが私の見立ての一つではありますね。ただ、今、この AI を使ってどこまでモデリングができるかっていう、そのあたりはね、もっともっと深掘りしていいなって思ったので、私今日はですね、ChatGPT Pro に課金を上げましてですね、クロードの方は月額200ドルと、でチャット GPT の方は月額まず100ドルねっていうことで、結構課金額をガッとここで上げて、 僕上げてもすぐトークンね、こうレートリミット当たるんだけど、こっからガツガツでちょっとやっていこうかなと思いますね。私の場合は割と切実に自分の設計を手伝ってほしいと。おもちゃの旋盤っていうね製品をずっと開発してると言いつつなかなか手がつけられてないんだけど、そこをやっぱさ、私もね、昼間は仕事してるからさ、作業できるの夜だけじゃん。で、夜は夜でいろいろと、いろんなことをね、やらなきゃいけないことは積み重なっているから、昼間、私がいないときに、自分がやってほしい設計を進めてほしいんですよ、誰かに。なんだけど、まあ、なかなかね、その、人様にお金を払うってこともできないから、ちょっと AI がそれをうまくやってくれたら、もう本当に嬉しいなと。で、やってほしいことは明確にあるのよ。こういうふうにやってとか。それを、なんかこう、うまいことを遠隔で、こう、指示を出して、なんか1回出したらもう2時間3時間使ってくれるよみたいなね、モデルをっていう仕組みを作りたいんですよ。もう今ちょっとお金かかってもいいからと。なんでもう切実なの、もうおもちゃの旋盤を製品化をとにかくしたいと。で、その製品化に伴う上のお金稼ぎっていうのもしたいんですよ。いろいろお金がかかるし、その製品を作るっていうのは。だけどやっぱ自分のものづくりって一個趣味で終わらせたくなくて、自分の製品、自分が世の中に必要だと思って作り出したものをやっぱね、こう世の中で買えるような状態にしたい。それってね、まあどのエンジニアもやっぱ考えることなんだけど、やっぱね、その製品化ってすごくハードルが高いしリスクもあるからなかなか取りづらいとは思うんだけど、でも一個のテーマを決めてさ、ずっとやってきたものだから、これをやっぱね形にしたいんですよ。なんですけど、やっぱこのね、いろいろやりたいことも増えて、やらなきゃいけないことも増えて忙しい中で、プロジェクトが進んでいかないというそのジレンマもあると。まあ、そこにこういう AI が出てきたってことは、やっぱこの AI を使い倒して使いこなすことで、本当にこのなんかこういうことができましたよ、こんなことできるんですよっていう風に、まあ、見せるだけじゃなくて、自分の必要として AI を設計で使っていくっていうことが今一番求めていて、一番できる環境にあるので、一番できるテーマもあるのが自分なんじゃないかなっていう風に、なんとなくね、この界隈に関してはね、多分僕が一番できるような環境にあると思うんで、ちょっとこれは、ちょっと一個大きい軸としてやっていきたいなと思って、まあ、ちょっと課金額を上げたっていうのがあるんだよね。で、ここ数週間ずっとやってるけども、で、なんか自分なりにスキルみたいなものを作って、まあ、こういう形でスキルが整理されていれば、なんかもうちょっと効率的に、こうね、CAD を操作させることができるのかなっていうのを今いろいろと試してる最中で、まあこれはね、そのやっぱスキルが完成してある程度形になったら公開してみんなに使ってもらいたいなっていう風な、まあそういう形にも取りたいなと思ってて、で今一旦フェイブルでずっとやってて、そのスキルを使ってたんだけど、それをチャット GPT の 5.6 ソルに変えて、まあ同じスキルでやっててもやっぱ設計うまくいくから、まあまあ結構機能はしてるんだなっていうのは思うんだけども、まあ、とりあえず今はなんか未知のね、こんなものなかったけど、全国設計してとか、まあそれでそのまま動画作ってみたいなことを、まあ SNS 発信用にやってはいるんだけど、まあそろそろちょっと本番のね、おもちゃの旋盤の改良みたいなところも少しずつ触らせていこうかなっていうフェーズに入ってますと。まあそれだけもうこいつが実力的に、ある程度任していい部分があるなっていうのが分かってきたので、まあ、そういうのをね、ちょっとやっていこうかなと思ってます。で、今日はまあ AI が機械設計できるんかみたいな話をしてきたんですけど、結論としてはできますと。できると思います。まあ、これはやっぱ敵ではなくて、自分たちの有効な手段、ツールとして捉えて、まあ、どんどんね、触っていった方がいいんじゃないかなと思います。SNS 見るとやっぱね、ちょっと否定的な意見もあるんですよ。AI と設計とか、AI とモデリングに関して、いや、それはまあ素人さんがやってることだからと。プロのエンジニア違いますみたいな感じの人たちもやっぱちらほら見かけたりはするんですけど、まあそれはそれでね、わかるんですよ、気持ちはね。気持ちはわかるんですけど、まあちょっとそういうこと言ってられないぐらい AI の性能って上がってきてるんだよっていう警鐘を私は鳴らしつつ、まあ今後もこういう発信をね、していきたいなと思ってる次第でございますということでね、ちょっと今私が最近熱くこう追求していることを話させていただきました。まだまだちょっとね、どういう方向に価値があるんだろうとか、こっちに使えるんじゃないかみたいな、ちょっと迷ってる部分はあるんですけど、まあ今後もですね、ちょっと進展があり次第ね、また報告させていただきますんで、楽しみにしておいてください。はい、ここからコメント返しです。シャープ581、だいぶ前ですね、581のエピソードにいただきました、学問は役に立たないからこそ素晴らしいにいただいたコメントです。キングダムさん、ありがとうございます。だいぶ昔やつにいただきましたね。 今日9ヶ月前のこの配信を聞いて思ったこと、支部長さん AI に話し方寄せてる？まだ区別はつきますが、お互い寄せ合ったら今日、あ、今日どっちっていう日が来るかもしれないと思いました、ということでありがとうございます。最近土曜日のね AI ポッドキャストをやってますけど、それとだんだんそっちに喋り方が似てきたんじゃないかというご指摘ですけど、寄せてないですね。全く寄せておりません、寄せておりませんし、ちょっとあんまりこういう言い方をすると非常に失礼になるかもしれないんですけど、土曜日に配信してる自分のポッドキャスト聞いてないです。原稿は見てますよ。あ、こういうかと書いてあるんだなと思うんですけど、音声になったものをですね、自分で聞き返してないんですよ、実は。だから、どういう風に喋ってるか自分では分かんないです。このテーマを選んで、こういう原稿ができた、こういうことが技術としてあったんだなっていう情報収集をテキストでした後は、もう、あとは AI が勝手に投稿のところまでやってくれるから、僕は何も触ってないんですね。だから皆さんが聞いてる AI ポッドキャストの私の音声は、私はほぼほぼ聞いてないです。どうも、支部長ですぐらいのところ。なんか支部長って、なんか相変わらず、なんか発音おかしいなって思いながら最初だけ聞いてるぐらいで、だからね、寄せるってことはなく、そもそも聞いてないんですね。ただそろそろ飽きてきたので、飽きてきたっていうのは、まあ、ずっとね、イレブンラボズのボイスチェンジャーでやり続けているんですけど、ちょっとね、もう一回、ローカルで、音声合成というか、音声モデルを自分で学習して作って、それに読ませようかなっていうチャレンジをしてみようかなと思ってます。またクオリティがそれで下がるかもしれないんですけど、まあ、このチャプターだけその方式でやってみたいな、ちょっと変化をね、そろそろさせていこうかなと思ってます。もう11回とか12回ぐらいやってるよね。数もあんまりはっきり覚えてないんですけど、でも楽っすよ。あれ、AI ポッドキャストね。AI ポッドキャスト今週分作ってって金曜日に AI にお願いするだけで全部できてきますから。しぶちゃんさん、こんなテーマを選定して、こういう風に選んできまして、こういう原稿できましたって、それバーって言って、よし、これでいこうっつったらもう投稿できるっていう感じなんで、非常にね、自動化できておりますと。ね、まあ、今後はですね、ちょっともうちょっとこう寄せていこう。私の喋りに AI を寄せていくっていうのもあるし、ちょっとね、そう、実は一回あんまりにも寄ってきたら、実はこのチャプターだけ、僕が読んでるんですよねってのをやろうかなって思った時期もありましたね。ただ今はやると多分わかるから、ダメなんですけど、わからないぐらいにちょっと洗練されてきたらですね、ちょっと実は人間入ってましたってのをねやろうと思いますんで、皆さんもね気合を入れて聞いていただければなと思いますということで、ありがとうございます。コメント返しは、あ、これか、はい、ちょっとまだ返してないのがありましたね。シャープ754、おもちゃの旋盤の新ノベルティ、おもちゃの旋盤キーホルダーができましたにいただいたコメントです。長谷川さん、ありがとうございます。キーホルダー可愛いと。誤飲に関してトイレットペーパーの芯が一つの基準になるというお話がとても面白かったです。設計者さんって機能以外のこともいろいろ考えているんですね、ということでありがとうございます。産業機械のエンジニアはさすがに誤飲までは考えないですよ。だって大人がね、それ勝手にこう外れたパーツ口に入れちゃうなんてことないんで。ただ子供向けにいろいろ作ろうと思った時って、だいぶこう大人向けというか、その産業の視点とは違った視点を持たなければならないと。特に安全に関しては、その大人が使うとかね、その工作機械ね、その実際工場で使うっていうのよりもまた違ったセンシティブっていうのかな、このよりこう敏感な視点が求められるなっていうのはすごく思いますね。まあだからそれを検証する上でも、おもちゃの旋盤でいろいろとこうね、試験をやったりしなきゃいけないから、それにお金がかかるよねっていうところで難しいなとは思ってます。ただまあちょっとね、もうそれもね、ちょっとロードマップを引かなきゃいけなくて、ここまでにこれを完成させて、これの検証をして認証を取ってみたいなのもあるし、ちょっとね、今いろいろ問題があってさ、おもちゃの旋盤も、おもちゃの旋盤用に使っていたモーター、マウチモーターがね、おそらくこう、もう生産してないんですよ。在庫ある分で終わっちゃいそうで、モーターを刷新、ここに来て、また、モーターをね、刷新しなきゃいけなくて、いや、あ、マジかと思って、ディスコンって言ってね、まあ、ディスコン、だいぶ前にディスコンされてたっぽいんですよね。ちょっと気がつかなくて、これモーター変えないと製品化できないじゃんって、最近気がついたっていう、ちょっと悲しい事故も、事件というか、悲しい気づき。まあ、今気づいてよかったんですけどね、っていうのもあって。ね、やっぱこう購入品って、まあ、それ分かってたことなんだけど、設計する上でね、でも自分我が身にこれが降りかかるとは思わなくて、ディスコンとかその、ね、 そのサプライチェーンとしてね、サプライチェーンって言っても1個しかないんだけどさ、あの買ってるモーターだけだから、それが手に入らなくなるんだなみたいなことがやっぱあるなと思ってね、すごくこう自分でものづくりすると身に降りかかってくるから、そういう問題がすごい勉強になるなと思いましたね。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログを運営します。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ、毎週火曜日金曜日週2で配信中です。こちらもぜひ聞いてください。昨日の配信会は2時間ぐらいだったしね、その2時間の後に撮ったのがね、もう3時間近かったんでね、落ち着き AI は一体どこまで第1話とか1話ずつが長くなってしまうんだという感じですけども、でもね、こう、だらだら撮っているわけではないですからね、まあ、すごくこう、面白い番組になっておりますし、すごい落ち着き AI、すごい勢いで伸びてるんで、ぜひもね、聞いてないっていう人は聞いていただけると嬉しいです。また、面白ニックスラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。ルームというサービスを使ってコミュニティをやっておりまして、そのルームの中に、ディスコードのチャンネルが書いた記事がありますと。そこから飛んでいただくとディスコードのチャンネルに飛べまして、まあ、そこで今いろいろと私と交流したりとか、まあ、そこでものづくりの情報交換しましょうねって場所を作ってますと。で、まあちょっとしっとりいろんな人が入ってきてくださってるんで、まあ、どんどんこう盛り上げていこうかなと思ってますんで、ぜひとも興味ある方は入ってみてください。皆さん一緒にものづくりしましょうねという感じでございます。その中で、ね、もう自作 3D プリンター作りましょうねみたいな話もしてたりとか、まあ、ちょっといろんなプロジェクトを立ち上げようかな。おもちゃの旋盤アダルトをちょっと設計していこうよみたいな話も、自分として出してるので、なんかそういうものづくりのプロジェクトを一緒にやりましょうっていうコンセプトもあるから、ぜひぜひこの覗いてみていただけると嬉しいです。まあそのね、参加しなくてもこうちょっと見たいよっていう人も入っていただければと思います。無料となっております。またボイシーでは、プレミアムリスナー随時募集しております。いつも配信しないようなツッコミなし、毎週水曜日日曜日週2で配信しております。で、これ月額500円になりますけども、ウェブから入っていただくのはお得となっておりますし、私のことを応援していただけるよという方はですね、ぜひとも入っていただいて、プレミアム放送を聞いていただけるとですね、そのお金がおもちゃの先輩の開発費とかね、まあそういうところになっていきますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたしますと。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。